ともみとともに。
さあ、ともみとともに、今度はゲストさんのコーナーですね。今日は賑やかです。はい、キリン治療院の林博樹さん、優子さんご夫妻、ハーネス信頼という用具をね、発明開発したということでお越しいただいたんですが、それを、紹介してくださった、こういうのがあるよって教えてくださったのがスポンサーさんでもいらっしゃいますムーンワーカーで、株式会社ムーンワーカーで職業指導員、そして親父ギャグマイスターとして頑張ってらっしゃる、リスナーネームは風の谷のナウさん、林博則さんです。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。はい、にぎやかに。じゃあちょっと一言ずつご挨拶を。じゃあまず紹介者の親父ギャグで有名な林博則さん、
はい、明けましておめでとうございます、はい、今年1回目の放送に出させていただきました。ありがとうございます。また今年もいろいろお世話になりますけども、よろしくお願いいたします。はい、株式会社モーワーカーで職業指導員をやっております林博則です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。あ、なんかどんなギャグが出るだろうって今ちょっとドキドキしてたんですけど真面目にご挨拶をいただきまして、そして実は博則さんのお兄さんご夫妻なんですね。
そうです、はい、
林博樹さん、はい、じゃあご挨拶を。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。キリン治療院の林博樹です。この度ハーネス信頼を作りましたので、皆さん聞いてください。
キリンの木が、博樹さんの木、樹木の樹で、
はい、そうです。
リンが林なんですね。
はい、はい、そうです。
はい、キリン治療院を、やってらっしゃいます、営んでらっしゃいます、はい、そして奥様の優子さん、
はい、あ、明けましておめでとう、おめでとうございますあの、主人と二人で治療院をやらせていただいているんですけれども、はい、今日は一緒にということで、はい、参加させていただいて、今ちょっと私もやってることもあるので、そちらの紹介をしていただけるということで、はい、ありがたいなと思ってやってきましたので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。どんどん、ね、はい、宣伝をしていただきたいと思いますが、はい、ます。そうか、もうみんな林。
そうです。カルテットになっちゃいました。
カルテット4人ですね。
そうです
ね。もうジャングルのような感じで、ね、リンリンリンリンと、
もう、林森で4つだとジャングルですもんね。
確かに、ね、あ、ね、そうですね、はい、いいですね、はい、じゃあジャングルのような感じでお伝えしていきましょう。さあ、私ね、ちょっと良一さんと違ってなかなかギャグにね返しができませんので本当に申し訳ないんですが、よろしくお願いします。さあ、その、まあ、本題はハーネス信頼なんですけども、視覚障害者の方が介助者につかまりやすくするための用具で、今株式会社デンソーさんと共同特許出願中ということで、今ちょっと持ってきていただいたんですけど、どうだろう、横幅が何センチぐらいですかね。5センチぐらい
かな
ですね、はい、で縦が15センチ、20センチぐらいですかね、
はい、20センチぐらいですね。
で、ハンドルというか取っ手がついていて、で
これがね、なかなか掴みやすくてとってもいい状態
で、とってもいいとってもいい取っ手がついていて、
はい、いきなり疲れますね。
でベルトが、はい、ちょっとマジックベルトで、ちょうど腕に巻きつけれるようなベルトが上下に2本ありますね。
はい、そうです、
はい、でこれを今広げると、どうだろう、絵の字、カタカナの絵の字のような感じなんですけども、そうですねでこの絵の字のこの上の部分がベルトになっていて、腕に巻きつけるんですかね。
はい、そうです、上腕に巻きつけます。
上腕に、
はい、
じゃちょっと私、あ、じゃあ本来ですと介助者の腕に巻きつけるということなんですが、ひろきさんの今右腕に、あ、だから腕の太さがいろいろでもこう調節がマジックベルトでできて、でこれどのぐらいの緩くない方がいいですか。
ほどほどなって、
ほどほど、
あまりきついと腕が締まっちゃうし、
今指1本入るぐらい、
はい、緩いと安定感なくなりますので、やっぱりこのぐらいがちょうどいいですかね。
ちょうどいいですかね、はい、で今腕上腕のところにくるっと巻きつけて、取っ手があるので、この取っ手がとっても持ちやすい感じで、はい、こうやって持って 介助者の普段こう視覚障害の方は腕をこう巻きつけたり肩を触ってる方もいらっしゃいます ね、 そうですね、
上腕に後ろから捕まるとか、肩に乗っけたりしてみますけど、こういう時期は着るものが分厚くなりますので、やっぱり捕まりにくい、
夏は逆に
夏は今度汗でベタベタしてなんか申し訳ないなと思いながら捕まってますので、これをつけてもらえばとっても快適に使えると。
よくでも思いつきましたね。
そうですよね、自分でもそう思いますけど、
これはあの優子さんではなくひろきさんの案ですか、これどんな風にある日ひらめいて、まあ、でも介助を受けるということは日常的なことだと思うんですけど、何年もちょっとゴワゴワするなとかベタベタするなというふうに、
そう思ってました
思ってて、
で5月頃に暑くなる頃に突然ふとひらめいて、うちにあったマジックベルトと取っ手を使って組み合わせたらとってもいいと。
お兄さんも書いてますねさすが、
ヘルパーさんにも好評で、で、まあ、特許のを取りましょうってことになって、そういうことであとデンソーさんの社会貢献の一つとして、障害者福祉のサポート、というところでこれがあの採用されたというか、そこで特許取りましょうという話になって、それでずっとあとお世話になってます。
そういう部門がデンソーさんにはあるんですね、
新事業推進部っていうところがあって、推進室だ、そこでその人に見せたらこれは面白いということで、で知的財産部の方で調べてもらって、似たようなものがないということで、じゃあ特許取っておきましょう、取っておかないと他に取られても困るし、あと動きが悪くなるから先に取りましょうということになって、で特許の申請をしました。
伝送さんはじゃあたまたまそういうところがあるってことが、
たまたま知り合いにその新事業推進室の人がいましたので、その人に見せたんです。
すごいですね、あの先日ね治療院さんにお邪魔した時に、いっぱいこれあの治療院の方に並べてありましたけど、キリン治療院さんでも販売を、
販売はもううちが全部やりますので、
じゃあこれから頑張って売っていかなくちゃ
そうですね、皆さんに使ってもらえたらいいなと思ってます、
で値段はおいくらですか。これ
2500円です。
2500円で、今ね青色で、取っ手のこの下のところにキリンのマークが、
そうです、
キリンがサンタさんの格好をしたマークがあるんですけど、これはキリン治療院さんのトレードマーク、
そうです、
素敵ですね。
ありがとうございます。
これがね、あの2500円ということなんですが、福祉用具にこう認定されるといいですね。
そうですね、今手続き始めたところですけど、まだどういうふうにやっていくか分からなくて、順番に伝送さんの方としてますので、そのうちになるかもしれないです。
なるほど。そうすると補助で ね、
そうですね、
安くあの使う方も買えるんですけど、これはどういう視覚障害の方が主に購入ですかね。
どうですかね、ヘルパーさん、どちらか持っていただいてもいいんですけど、視覚障害者が移動するときにとっても便利だからどちらですかね。
今どうですか、周りですでにね使ってくださってる方は、
このところヘルパーさんが割と買ってくれてます。
ヘルパーさんの方も、なんかつかみにくいんじゃないかなとか、多分思ってらっしゃったってことですかね。
そうですね、やっぱり夏なんかベタベタするし、腕にタオル巻いたりあのバンダナ巻いたりしてましたけど、やっぱり動きにくいってことで、これはいいんじゃないかなって言われてます、
ありそうでなかったというところがね、
ですよね、
すごいですね、
なかったんです ね、
今までもなんかそういう、こうひらめきというかあったんですか。
いろいろあったけどみんなボツになってます採用されてません。
発明好きなんですかご主人は。
はい、発明好きですね。あのいろんなアイデアがあって、あのいろいろこう試作して作ってみたりとか、であとアイデアが出た時にあの投稿するとこがあるので、そういうとこに出したりしてるんですけど、でも今のとこまだちょっと採用はないみたいで
じゃあこの特許出願まで行ったのはもう初めてで、
これはもう初めてですね、
じゃあひろのりさんは、兄弟としては
鼻が高い、
鼻が高いですね
おピヨピヨみたいです
今ポーズまでしていただきましたけどもねえ、じゃあちょっと親戚総出で打っていかないといけないですね。お二人もひろきさんもゆうこさんも視覚障害ということなんですが、とてもあの見えてるようにね
見えるんですけど、
そうですね、はい、全く見えないわけじゃないんですけれども、はい、あのやっぱり移動の時にはどうしてもこう、うん、杖であの一人で歩けるとこもあるんですけど、うん、あのヘルパーさんと一緒にあの連れてっていただくってことも多いですね、はい、
でもその視覚障害がある分、はい、まあ、こういったあの気持ちは普段ね、はい、使えるものなので分かるんですが、はい、でも例えば細かいところとか、はい、苦労されたんじゃないですか、こう作る上では。
作る上ではどうですか、
うん、結構器用なのかな自分で言っちゃった、うん、しかも廃品量が得意で、
うん、ええ、うん、あ、いいことですね、
うちのあるもので何かしようという、
うん、だってこのとっても今はまあね、あの、はい、ちゃんと作ってもらってるっていうことなんですけど、うん、ええ、よく何だろう、あの紙袋についているプラスチックのこの、
と電化製品なんかでよくついてますよね、段ボールに、
う
ん、
ああそうですね、うん、あのビニールテープに切って、はい、つけて持てるようにしたりとか、そんな感じのもので代用もできるような感じですので、です、はい、最初はやっぱりそういうもので、
そうでした最初は、
ね、
う
ん、作られて、はい、ぜひあのラジオを聞きの解除をされている方は ね、こういうのがあるよっていうことで、
ぜひ視覚障害の方も、
はい、うん、広めていただきたいなというふうに思いますけども、はい、いつからお二人はもう最初から見えなかったわけではないですよね、
はい、
とてもいろいろ分かっているような感じが、はい、はい、まずじゃあひろきさんは、は
い、30年ぐらい前までは車乗ってました、
ええ、
うん、だから普通でしたけど、
ええ、
就職して少しずつ目が悪くなって、うん、で会社乗れんくなってマッサージの免許取りに行きました。
これは事故とかではなく、
なくて、まあ、遺伝ですね、病気ですから、
病気 で、はい、でそれがじゃ あの子供の頃はもう全然、
うん、全然でもなかったけどほとんど気にならなかったという、
うん、ちょっと視力が弱いかなっていう、うん、
ですね、
ええ、うん、でじゃあだんだんということは車の免許も持ってたし、うん、はい、就職もされていて、はい、でもショックですよね。
そうです ね、
ね、
就職して最初の夏になんか運転しとったら前が見えなくて、見えにくくなってきて、で病院行ったら、うん、これは会社辞めて免許取ったらいいよとか、なんか資格持ったらいいって言われて、で、まあ、会社辞めました。
はい、
で専門学校へ、はい、もう折れなくなりましたので、
うん、で、専門学校に、
はい、
それはやっぱりマッサージ、
はい、マッサージの専門学校へ、
ま
あ、請願者と一緒に勉強したんですけど、よく勉強しました
今ちょっと実感こもってましたけど
本当にこの2年間よく勉強しました
2年間
だけは、
うん、資格を、
はい、
マッサージ師ですかね、
はい、そうです、あんまマッサージ師圧師ですね、
資格を取って、はい、はい、そしてその後は、
その後はトータル5年半修行して、で34歳で開業しました。
はい、はあ、じゃあ夢の開業で、
はい、そうですね。
で奥様との出会いは、
出会いは、免許取って働きに行ったところで今度は針の免許取りたくなって、で盲学校行って知り合ったのが何ですかね、
あ、はい、
運の月、
うん、奥様はあの鍼灸師なんですよね、
鍼灸、ね、マッサージ師 で、はい、
で旦那様は鍼灸はやら
ないです、途中で辞めました、
辞めました、はい、出会っただけでどのぐらい学校行って
半年行きました、
本当に出会っただけですね、
はい、そうです、
あっという間に
ちょっともったいない気もしますけど
まあまあそうですけどね、
うん、でもまあ治療院としては奥様ができるので、
はい、
いいかなという気もしますけど、はい、はい、奥様も、はい、奥様も視覚障害なんです
も
んね。
そうです、私も視覚障害で、やっぱりでも28ぐらいまでまあまあ普通に生きてたんですけれど、だんだんあの仕事っていうのが限られてきちゃって、目を使う仕事っていうのはだんだんできなくなってきて、それでやっぱ
り、やっぱり見づらくなって、
はい、やっぱり伝票だったりとか、そういう事務系の仕事がちょっとできなくなってきて、それでやっぱり何か生きがいのあって、やっぱり自分でもずっとできるような仕事って思った時に、あ、そうだ、こう目の悪い人ってよくマッサージとか針やってるよなっていうのがあったので、それでその時に、あの盲学校に入って、その頃はまだちょっと割と弱視だったんですけど、 で免許を取ることにしました。
そこで出会って、
はい、出会ってしまいました
で結婚されてから開業ですか。
はい、はい、そうです、
ね、じゃあ夫婦で、はいね、仕事も一緒、まあ、いつも一緒が多いんですかね。
そうですね、昨年ちょうど20周年になりまして。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
治療院が、
あ、治療院がね、
はい、結婚は
なんと25年になったんです、うん、ちょうど
銀婚式、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあ、まあ、間近でご兄弟の、ひろのりさんはね、お兄さん夫妻を見ていてどんなご夫婦なんですか。
そうですね、もう本当に仲が良くて、で、まあ、話してても明るくて、うん、楽しいです ね。ただちょっとあのいろいろあってしばらく疎遠になってた時期があったんですけど、まあ、それもなんとか、ね、こっちは困ってたんですけど声をかけてもらったんで、また昔みたいに話ができるようになって。
やっぱり兄弟っていいですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱもともと仲のいい、あの兄弟でしたので、まあ、やっぱりちょっとしたきっかけからっていうのはあったんですけど、またそれでなんていうのか、あの2人 の母が亡くなった時に、なんとかこう縁がまた戻ってきたんだなっていうのがね、はい、
三回忌だった。
そうなんです。
はい、お母様は素敵な方でした。
明るい方でした ね、
はい、やっぱり血をお二人も受け継いで、
はい
ね、まあ、やっぱりあの弟さんが、ね、ぜひラジオにというふうに こんないいものを兄が作ったんですっていうふうにやっぱりあの紹介をしてくださったので、
あの試作段階から話は聞いてまして、
で
年末近くになってできたよっていう話を、
できたてなんですね、これ。
そうです、できたてです。
だって5月に思い浮かんで、ひらめいて、で形にして、
で
伝送さんまで行って、で特許出願中ですもんね。特許がまた時間がかかるんですよね。
そうらしいですね。
でも同じものはなかったっていうのもね。
なんかそうらしいですね。よく分からなかったですけど。
でも出願中の時からもうあの権利というか真似ができないんですよね。じゃあすごい急ピッチで世に出て、でも早速じゃあ産協に、
たまたまあの会社で社長と話してて、いや実はうちの兄がこういうものを作りまして、ホームページ載ってますから一回見てくださいで見てもらって、そこですぐともみさんに電話が入ったっていう
こと。これは林さんだと、まあ、ありがたいですね本当に、あのムーンワーカーさんもねいつもラジオを聞いてくださってるということで、ね、
いつも楽しい放送聞かせていただいてます。
そうですので、風の谷のナウさんは、もう親父ギャグの方でもありがとうございます、じゃあちょっと私もねあの宣伝をしていきたいなというふうに思いますけども、あの奥様がまた後半伺いますけど、はい、コーチングということを今勉強されていて、はいはい、その体験会も、あの今度は岐阜ですかね、あるということですので、まあ、コーチングというと本当にあのいろんな分野であるんですけども、視覚障害という分野でのコーチングということで、視覚障害の方が対象ということですが、今度の体験会は誰でも大丈夫なんですよね。
はい、体験会はあのどなたでも、
はい、ね、えこれちょっと興味深いですので、今一生懸命勉強してらっしゃるという、コーチングについてのお話を後半にお伺いしたいと思います。ともみとともに今日のゲストはキリン治療院の林博樹さん、優子さんご夫妻、そして弟さんです、ムーワーカーで職業指導員、そして親父ギャグマイスターの林博樹さんをお招きしています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに今日はキリン治療院の林博樹さん、優子さんご夫妻、そして弟さん、ムーワーカーに、勤めてらっしゃるひろのりさんをお招きしています。さあ前半は、まあ、ハーネス信頼についてのね話を中心に伺ったんですけども、後半はじゃあ優子さんが今やってらっしゃる、優子さんはもう針鍼灸師の免許もちゃんとあの最後までがどうって取られて真面目な方ですので勉強熱心なんですよね、
いろんなことをこう、
はい、
あの なんていうのかやってみたいっていうのが強いですね、いろんなこと、はい、
で今勉強されてるのが、はい、コーチング、
はい、コーチングです、
はいはい、でこれは日本視覚障害者コーチ協会というのがあって、はいはい、あのこのコーチング自身は視覚障害じゃない方も受けることができるんだけども、はいはいはい、今勉強しているカリキュラムっていうのが視覚障害の方対象、
はいはい、受講は、はいはい、視覚障害者に限ってるっていうことです。
コーチングっていうと、はい、あのまあ、一時ねブームになって、はい、ティーチングは教えるんだけど、うん、コーチングはなんかこう引き出すっていうことは聞いたことがあるんですが、はい、持ってるものをこう引き出すっていう、どんな内容なんですか。
そうですね、あのコーチングっていうのは、まあ、あの寄り添ってあのお話をこう聞かせてもらって、その中からこうその人があの目標としていることとか、あのいろんなことを一緒に見ていって、それであのその方らしくあの豊かな人生が送れるようにあのサポートするっていうか、行動に導けるようにサポートするっていう、そういうことをちょっと目的としてるんですけど、
そのじゃあ勉強してらっしゃる方は視覚障害の方で、はい、そのサポートされる人っていうのが
サポートするコーチを目指してるんです、
はい、で誰をサポート、サポートはいろんな人、
あの一般の方でどなたでも、あの、はい、それであの視覚障害者はあの聞くっていうことが優れてるっていうことで、それであのなんていうかな、結局あの職域を広げるってことで視覚障害者の、それであのなんていうのか電話でもできるっていうことから、はい、あの聞くっていうことが優れてるので、あのコーチに向いてるんじゃないかなっていうことを始められた協会なんですけれど。
なるほどね、その今勉強されているんですけど、はい、この授業は、はい、どうやってこう受けて、
授業はですね、あの NTT の、あの電話会議システムを使ってて、あの結構な人数がみんなこう揃って、あの電話によるあの授業を受けてるんですね。
じゃあ実際にどっかに出向いてってわけではなく、はいはい、視覚障害の方にとってはありがたいですよね、はい、
そうなんです、あの出かけることがないので、それであのテキストなんかもあの音声で CD でいただいて、それを聞いてたり、あとあのメールによるあのそういう文章ファイルをいただいたりとかしてて、あの目を使わなくてもいいような授業の進め方をしてもらってます、
はい、これ何回講座というか、
これはですねちょうど丸と1年間ですね、4月から始まって3月までです、
じゃああともう少し、あと3ヶ月、
はい、そうですね、毎週あの火曜日の夜なんですけれど、はい、
じゃあもう火曜日の夜は予定も入れず、は
い
は
い、勉強しておりますみたいな、
いいですね、はい、旦那様奥様、
そうですね、よくやってますね。
ねえ、でもやっぱりこう変わりました、はい、こう勉強して9ヶ月、
そうですね、やっぱりいろんなことの、あの視点が変わってきたっていうのが結構大きいかなっていう、改めてそのカリキュラムの中に、あの信頼とか認めるっていう授業もあったりするんですけど、それをこう改めてこう見つめていくと、あの自分の在り方だとか、周りの人を見る見方っていうのがどんどん変わってきてるなっていうのを感じてます。
すごいですね、あの、私のね、あの知り合いの、あの聴覚障害のご夫婦が、あのやはりこう耳が聞こえない同士なので、手話でお互いを必ずこう見つめ合ってるっていうか、はい、だから何年経ってもすごい見つめ合ってるんですね。
そうですね、
逆にこう視覚障害だと、はい、相手の話にこうきちんと耳を傾けるっていうことができ てますよね、
はいはい、そうですね、耳が一番こうなんていうか情報収集の手段っていうか、いろんなあのその方の気持ちも察することができるっていうことで、はい、
じゃあやっぱり声の調子とかでちょっと元気ないかなとか、あの私たちがね、例えば顔色見て大丈夫かなっていうのと一緒で、声の調子で、大丈夫かなとか、はい、なんかすごく調子良さそうっていう判断も、
はい、そうですね、はい、
でも傾聴ってこう一時ブームになって、ね、はい、でも、なかなかこうそのノウハウがないと、できなかったり、自分の意見を押し付けちゃったりとかね、
そうなんです、はい、なんて判断とか評価をしないで聞くっていうことが大事って言われてますので、その方がどうしたいのかっていう、あのその方の 中に考えがあるっていうか答えを持ってるってことを信じて、聞いて、はい、そういう感じ取ったものを伝えるっていうことを、
はい、まだ私あんまりっていうか初めて聞いたんですけど、はい、そんなにいないんですか日本視覚障害者コーチ協会のコーチング、
そうですね、一般のところもたくさんあると思うんですけど協会は、はい、こちらは
JBCA、
まだ、はい、年数的に言うと私が今6期生なので7年ぐらい前からっていうことになりますね。
じゃこれからどんどんまた増えていくってことですね、はいはい、うん、で1月19日の土曜日に午前10時から午後3時、はい、視覚障害者生活情報センター岐阜アソシアで、だから岐阜の市役所のちょっと近くですね、ここね、はい、展示図書館があるとこですよね、はいはい、ここで、体験会がある、はいあるんですね、はい、これは申し込み制ということで、はい、体験会の担当が深谷さん、はい、で電話番号をお伝えしてもいいですかね、
はい、お願いします、
携帯で 080-8829-4933 080-8829-4933、そして、携帯のアドレスがJBCA 大文字ですね JBCA-横棒です INQ、小文字です、JBCA-INQ でアットマークドコモ .ne.jp ドコモが docomo.ne.jp ということですので、またこちらに、はい、じゃあお申し込み、はい、お問い合わせをしていただきたいと思います、はいはい、います。これは視覚障害の方じゃなくても参加できる、はい、ということですね、はいはい、1月19日土曜日午前10時から午後3時ということです、はい、さあこの間なんかこうひろきさんもひろのりさんもちょっと無言のように話を聞き入っているという感じでしたけども、
はい、情報を伝えるところで邪魔しちゃいけない、
さすがですね、お人間できてらっしゃる。せっかくですからキリン治療院さんもちょっと紹介ね。
ありがとうございます、
はい、森山の、はい、どこですか。
北山の駅から歩いて3分ぐらいです、
はい、駅から本当に近いです、
はい、
で、ベッドが2つありました、
はい、
マッサージだけじゃなく、
はい、2人一緒にできます、
はい、うん、同時に、はい、針もお灸もで、うん、すごくこう人気なのが美容針だそうですね、
うん、最近始めたんですけど、まあ1年ぐらいか今、
はい、最近あれです、去年ぐらいから、
うん、すごいちょっと興味あるんですけど、はい、皆さんどうですか、違うわって言われます、
好評ですね、
はい、結構針が出たとか、うん、化粧の塗りがいいとかって、はい、よく皆さん、
これメインじゃないんだけどなぜかこれがとても、
はい、セットでされる方とか、治療の後に美容針をっていうことが結構、はいはい、増えてきました、
はいはい、じゃあぜひまた、はい、キリン治療院さんもハーネス信頼も、はい、そして個人も、はい、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ一言ずつちょっと今年の抱負をね、まずじゃあ親父ギャグマイスターの、
はい
はい、ムーンワーカーの林博則さん、は
い、風の谷のナウでございます、
はい、風の谷のナウさん、はい、
そうですね、まあ、去年もそうだったんですけど、作業所の利用者の子たちのやっぱり笑顔が見たいので、はい、また今年も全開で親父ギャグを飛ばそうかなと思っております
、
は
い、すごく楽しみに本若通信という開放をいただいてるんですけどね、親父ギャグとはということで、はい、Google を文字ってギャグルというふうに書いてありますけども、はい、これも楽しみにしております。
ちょっとまだ1月号が印刷が上がってないものですから、はい、ちょっと遅れてますけど、ま、
はい、楽しみにしております。
数えて13回目の、
はい、
じゃあ親父ギャグ言葉になりますので、
ギャグが飛び出すか楽しみにして、はい、ね、いる方もたくさんいらっしゃる、
はい、ということ
です
ので
、またいろんなイベントで利用者さんに会うので、またよろしくお伝えください。
はい、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、そして林博樹さん、
はい、今年はこのハーネスが日本中に広がっていくことを希望します、うん、皆さんの役に立てばと思っています。
はい、信頼というのがね、あえて信頼ってひらがなで書いてあるんですけど、はい、
そうですね、
これ意味がね、はい、使う人がいろんな信頼、
はい、いろんな感じを温めてもらえばいいかなと、
うん、まあ、信じるの信頼だけじゃなくて、心とか親とか慎むとか深いとか、はい、新しいとか、
はい、そうですね、
ね、いろんな、
はい、使う人がどう思ってもらえるか、
はい、はい、 じゃあ全国制覇ということです。はい、そうです。
ぜひホームページを見ていただきたいなと。
はい、ハーネス信頼で検索すればいいですか。
はい、信頼はひらがなでお願いします。
はい、ハーネスはカタカナ、信頼はひらがなで検索をお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そして奥様の優子さん。
あ、はい、そうですね、せっかくコーチングも始めてますので、うん、人との出会いを大事にして、いろんな方と広がってつながりができるととっても嬉しいと思ってますので、はいはい、そちらでどんどん広がっていきたいと思ってます。
はいはい、いよいよ、ね、3月で講習も終了して、は
い
はい、ね、資格を取られるということですので、
取れるといいんですかみたいな、
はい、もうぜひ頑張ってください、はいはい、
ありがとうございます。
はい、またじゃあハーネス信頼がそこら中で見れることをね、はい、今年の目標にしましょう。
はい、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
今日のともみとともにゲストはキリン治療院の林博樹さん、優子さん、そしてムーンワーカーの風の谷の直さん、林博則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。